はい、今日の一問一答ですね。区分式限度基準額について正しいか誤りか答えを。問題。市町村は条例で定めることにより、厚生労働大臣が定める区分式限度基準額を上回る額を、その市町村の区分式限度基準額とすることができる。市町村は条例で定めることにより、厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額を上回る額をその市町村の区分支給限度基準額とすることができるとありますが、これは正しいですね。こういったものを上乗せというふうに言うんですね。で、区分支給限度基準額っていうのはどういうものでした？これは要支援1、2とか要介護1、2、3、4、5とかですね、要介護状態区分に応じたで決められた上限額っていうことになりますよね。で、この上限額っていうのは誰が決めます？これは厚生労働大臣ですね。つまり国が決める、要は全国一律ってことですね。どこで使っても要介護後の人は35万までとかっていうふうに決まってるんですね。で、これを超えた分っていうのはどう、超えた分、例えば35万円設定しててちょっと超えちゃったと。本来だったらこれ超えた分ってどうなります？支払い方法、これは自己負担ですよね。自分で10割払わなきゃいけないわけですよね。だけどうちの市町村ではこの超えた分にはですね、要介護5の人はですね、超えた何万円までは超えてもですね、保険給付の対象ですよなんてやってるところがあるわけですよね。で、それっていうのは当然国が考えるものではないですよね。各市町村でバラバラなわけですから、当然これは市町村が条例で決めたものに限られるわけですね。市町村がやってますよっていうだけではなくて、きちっと条例に定めるっていうことが一つのポイントになります。で、上乗せっていうのは今区分支給限度基準額って言いましたけれども、実は支給限度基準額と呼ばれるものはいろいろあるんですよ。で、上乗せとくればですね、次の3つを覚えておいてほしいんですね。上乗せの対象となる支給限度基準額、これ3つあるんですけども、1つ目は今さっきから言ってる区分支給限度基準額、2つ目は福祉用具購入費支給限度基準額、3つ目は住宅改修費支給限度基準額。この3つを押さえておいてください。これもう覚えちゃってくださいね。で、福祉用具購入費支給限度基準額って どうなってるかっていうと、1年間に10万円って決まってるんですね。簡易浴槽とかポータブルトイレとか体に直接触れるものとかを買うときっていうのは保険給付されるんですね。で、その分はみ出したらどうなるかっていうと、普通は自費ですよ。11万使ったっていうんだったら1万は自費なんですが、例えば神戸市でですね、うちは2万までは福祉用具購入費支給限度基準額に対して上乗せを設定してますとかっていう場合はですね、その2万に対して保険給付っていうのをしてもらうことができるというふうになってるんですね。あと住宅改修費支給限度基準額ってどういうものかっていうと、一つの住宅に20万円まで出るんですけども、手すりつけたりですね、段差を解消したりですね、床材自体をですね、なんかクッションに変更したり、フローリングにしたり、上がりかまちちょっとなんか変えたりするとかですね、いろいろやるわけですよね。そういったものに対しても、さっきの福祉用具と同じように超えた分、本来は自費だけどうちはここいくらまでは OK だよというふうにしてるんですね。この3つに関してはそういった上乗せっていうのがあるっていうのをまず押さえてください。そしてそれは市町村が条例で定めなければいけないということも押さえるということですね。あとはですね、もう1点あるんですけれども、本来さっき自己負担って言いましたよね。保険給付の対象にならないんだったら自己負担になるんですが、その部分に超えた分のに関してですね、保険給付をするということになるわけです。じゃあ保険給付って何かっていうと、訪問介護を使った場合の保険給付ってどうなります？自己負担は1割原則ね。で、保険給付は原則9割ですよね、1割の場合は。じゃあその9割ってどういう話なんですか？これは保険料が半分、公費つまり税金が半分で賄われているってことですよね。だから残った9割の分はですね、誰が出してくれてるのっていうとですね、介護保険の被保険者さんから集めた保険料と、国と都道府県と市町村が集めた税金で賄われているんです、普通はね。それが訪問介護とか通所介護とかショートステイとかを使った場合、普通に保険給付してもらった場合のパターンですよ。 で、上乗せはどうなるかっていうと同じではないんです。パターンが全然違うんですね。そもそもですね、上乗せって各市町村で好き勝手に決めれるわけでしょ。でそこにですね、国とか都道府県とか市町村って同じ市町村だけど税金を使うっていうのはですね、ちょっとまずいと、ね、こっちの市町村は税金使ってこっちの市町村は使えないなんてことになっちゃうわけですよ。上乗せもですね、あるいはですね、税金使えるからもうなんぼでも行ったれとバンバン、バンバン上乗せ設定されても困りますよね。なのでそこはきちんと決まってるんです。何を使うかっていうと、市町村の、メインの財源である1号さんの保険料、これを使いなさいというふうになっているんですね。自分たちで集めた保険料なんですよ、あれは。1号さんの保険料というのは年金を通るか自分で払うかして市町村に払うものなんですね。その集めたもの、一生懸命集めたものから使いなさいと。なので無駄にやんなさんなよと、ね、必要な分に対してやったらいいよということですよね。もちろんこれは各市町村でバラバラですよ。だけどお金も自分で捻出するわけなので、その辺はしっかり考えて設定しているということがありますね。このあたり押さえておくと十分かなと思いますね。ではインデックスカードいきましょうか。 1,2,3 枚、1枚目上乗せ対象支給限度基準額3、裏行って1つ目が区分支給限度基準額ね。で2番目が福祉用具購入、3番目が住宅改修、これ後ろに支給限度基準額ってつきますね。で2枚目表に上乗せ規定、裏に市町村条例、3枚目上乗せ財源、裏に1号保険料というふうになっていますね。でちょっと余談なんですが、1号さんの保険料を使うものって他にもあるんですね。一つは今言った上乗せですよ、上乗せの財源。2つ目は何ですか。これは市町村特別給付ですね。これに対しても1号保険料の、この財源に関しても1号保険料を使うってなってます。最後は財政安定化基金の市町村が負担する財源、3分の1ずつ、国県市が3分の1ずつですね、財政安定化基金にもお金を出すんですけども、市町村が出す分は1号保険料から出すってなってますね。一般化して言うと財政安定化基金の市町村拠出分っていうんですけどね、なんとなくそこら辺パッと出てくるとなおいいですね。はい、では解説は以上です。